タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。
マウスを使う人はダサいって言われました。池田です。
山の風全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
忘れロマン。
はい、ということで、今日はね、忘れロマンしていきたいなというふうに思っております。
イケポンのコーナー2回目ですかね。
うん、そうですね。うん、一応忘れロマンっていうのは、なんか、忘れちゃってたなってことを、思い出すことをしたくなる感覚があると思うんですけど、ただその、潰れちゃった店とかね、
蕎麦屋さんの話してましたね、
前ね。なんかさ、突然さ、空き地になったりするじゃん、街中で。
うん。
で、それ見ると、あ、なんだっけ、ほら、なんだっけ、ここっていうさ、なんか建物って特にこう想像して、もうさ、なんか思い出せなかったりするじゃない？手がかり。
場所地方小説ですね。
ねえ、なんなんだろうね。まあなんかそういう、消えてしまったら急に愛おしくなるっていう、この感覚を、どうに、うんかしたらいいものかというですね、そういうコーナーです。はい、ということでね、過去でも未来でもない謎の、時間軸を漂うコーナーなんですけれども、今回はですね、最近カモメブックスっていう、神楽坂にある本屋さ
ん
にちょっと行ってきたんですよ。
うん、
で、まあいろいろこう。展示とかもね、まあ、基本的にはいい本屋さんなんですよ、なんか。
結構独自のね、選書をしてらっしゃる
んですよ、ね。そうそうそう。入り口入ったらすぐにカフェがあって、まあそこでちょっと本を、読みながら、軽い雑談をしながらっていう空気がそこに作られつつ、ちっちゃい雑誌コーナーが、まあでも結構ね、バックナンバーとか揃えてる大きな棚なんかもありつつ、文庫とか何かでその特集がね、まあ、作られたりとかしてて。で、そこ奥入っていくと、ちょっと、ま、その、まあ、編集者とか、構成者とか、そういう人たちが、ま、使える本とかが並んでたりとか、まあ、あとカルチャー関係の本が並んでるみたいな、うん、そういう、まあ、ちょっと特集主義的な感じもありながら、そういう、本に関わる人たちが、まあ、読みたい本が並んでるような、そういうところなんですよね。うん、で、奥はさ、漫画のコーナーとかががっつりあって。まあ、多分そんなスペースは大きくはないんでしょうけど、なんか漫画好きはちょっと立ち寄りたくなるというか、あ、こういうのあるんだっていうのがね、うん、発見できるようなコーナーだったりするんですけど。で、その、まあ、ちょうど本と漫画コーナーの間ぐらいのところに、まあ、ちっちゃいギャラリースペースがあるんですよね。
うん、
で、そこで、まあ、なんていうか、いろいろこう、実験的な、というべきか。まあ、なんか、いろんな、まあ、そんな、めちゃくちゃ有名じゃないけど、まあ、なんか、試みをしたい人の展示がいくつか並んでたりとかするんですけど、今回とか、まあ、僕が行った時にやってたやつで、
うん、
当店マガジンっていう、
うん、
ミニコミが、まあ、あるんですけど、これを軸にした、うん、本屋に行きたくなる企画展。ブックストアインマイタウンっていう、まあ、企画展がやってまして。
うん、
1月28日から2月の16日までやってるんですけど、
うんうん、
で、これね、まあ、ちょっと、文章でちょっと読みます。本屋は毎日1件以上のペースで廃業しています。2000年に2万件以上あった本屋は2020年には半減すると言われています。情報確保活字とも言えるけれど、に溢れ、インターネットでは何でも書くことができる今、本屋にルーティンがない人も多いかもしれない。けれど、自分の知りたいことは検索できても、自分が知りたいことまでは検索できません。本屋は聞いていく中で、あらゆる選択肢を増やしてくれたり、知的好奇心を耕してくれたりする場所として必要な存在だと思います。いろいろありまして、この展示を見て、明日も本屋に寄っ ていこうかなと思っていただけたら幸いですという、小賀志保子さんという方が、まあ、この、当店マガジンのチーフエディターでもあるんですけれども、うん、まあ、その方が、呼びかけて、まあ、いろんなね、クリエイターの方の、まあ、絵とかが飾ってあったりとかして、で、まあ、本屋に行ってみませんかっていうようなアプローチなんですよ。
うんうん、
で今回ちょっと思ったんですけど、街の本屋ってのは、結構、行ってないんじゃねえのって思って。気づいたら、まあ、当たり前なんですけど、本を買うって思ったら、アマゾンとか、ね、ヨドバシとかで買えちゃうじゃないですか。で、なんとなく欲しいかもっていうふうな時に、ふらっと立ち寄るっていう、まあ、ね、習慣が、まあ、6はあるとは思うんですけど、まあ、なかなかこの減ってる状況を考えると、やっぱ行く人自体が減ってるんだとはまあ思うんです。
うんうんうん。
で、気がつきゃ僕も、ふらっと行ってる本屋さんでもやっぱ減ってんなと思って。一時は、なんかもうめちゃくちゃ本屋行ってたんですよ。もうなんならその本屋をはしごするみたいなの結構もう普通にあって。まあ昔、ほ
ん
と学生の頃だとその紀ノ国屋書店を上から下までずっと流すみたいな。一日とかさ。あと、ね、その新宿だといろいろ本屋さんもデパートに入ったりするから、まあ何軒か回った上で、最後模索者に行って、やっぱり買わないみたいな、なんかいろんなもやもやしながら歩いたりとか、うん、あと神保町とかをさ、うん、もうこれ誰向けかわかんないんですけど、なんかおしゃれかなと思ってずっと歩いてることとかありましたよ、僕は、本当に。
歩いてること自体が。
ああ、ここがあの映画の本なんだな、みたいな、なんかわかんないけど、結局浅野敦子の写真集だけチラッと見て帰るみたいな、そういう感じのこととかよくありましたけど、うん、
なるほど。
うん、そう。京都の古本屋を巡るみたいなね。そういうこととかもしたことあります。
あ、でもそれがわかる気がする。
まあ、ね、行ってどうだって言われたらなんかよくわかんないっていうか、別に、その一個一個の本は、結局アマゾンとかでも買えたりするんですけど。
う
ん、
まあまあね、買うことによって
は
ね。
そう、なんか本屋を体験するって別にカッコつけ、まあ、ある種カッコつけだよね。本当になんていうか、ポーズとして撮りたかったっていう気持ちがあって、本屋にとりあえず、うん、だから、オカサーファーみたいなもんだよね。なんていうか、読まない本屋みたいな。なんだそれって思うんですけど、なんかそういう感覚で、そうそうそう、本屋に立ち寄ってる俺かっこいいみたいな気持ちも、まあ、ややあって、言ってたなぁと思うんですけど、うんうん、本当に最近は行かなくなっちゃって。
あら。
まあまあ、まあ、行かなくなったって言ったって多分、行かない人よりは行ってるんだと思うんですよ。だって本自体に触れない人がそもそもいるでしょ。
そうですね、そうですね。うん、
うん。で、まあ、偶然にも本を買う人でも、まあ、クリックで買えたりとかすると。で、さらに、なんか本屋の中にフラフラしたいっていう人が、まあ、言うとやっぱ少ないみたいなことがあったというか、まあ、言うと娯楽じゃないですか、うん、本屋っていう娯楽。
で、まあ、それ自体にお金を払ってるわけじゃないですけど、そうですね。
そうなってるかもしれない。無料だけど、なんか中に行ってさ、読むというか、チラチラ時間も潰せるし、なんならすごく興味が出るものもあって、
確かに。
さらに言うなら、それがもっと欲しかったらお金出して買えるみたいな、めちゃくちゃすげえなって今言えば思うけど、うんうん、なんかそういう本屋さんが、うん、まあ、そういう本屋さんって言うと変だな。そういう体験が、をする、イメージ感が減ってきてるっていうか、なんか、ぼんやり見るっていうとなんかね、ネットの記事とか見ちゃえば済んじゃうみたいな感じもあるけど、やっぱちょっと違うじゃないですか、なんとなく。
うんうんうん、
でもこれほっとくとさ、本当に本屋さんってもうなくなっちゃうと思うんですよ。フラッと行く本屋っていうのが。うんうん、本当大規模書店しか、まあね、ビジネス的には残りづらいみたいな話もありますけど、街の本屋みたいな、ああいうなんていうか、偏った感じのものとか、がなくなってっちゃったら、うん、なんかこの本屋に遊びに行く感じっていうのが消えてくのかなと思って。
うんうんうん、うん。
それでちょっとその、まあ、消える前に忘れロマンが登場なんですけど、
うん、
まあね、この、一応この当店マガジンちょっとご紹介するとなかなか面白くて、まあこの人はその本屋さんをいつか入れたいってことを考えてらっしゃるんですね、古賀さんは。うんうん、 で、それで本屋さんについて学ぼうというんで、まあ本屋さんの分類とかね、例えば1日に約200冊の、書店新刊が、書籍新刊が出るんですよ、とか。あと雑誌の付録封入作業は基本的にはお店がやってるんであるとか。みたいなこととかがあったりして。あと実際の本屋さんを経営している、まあ、町の本屋さんにインタビューをするとか。
うん、
あと本屋さんについての話を、カモメブックスの、方とかと含めて一緒に対談するみたいな感じだとか。まあそういうふうな記事もあって。なんかその本屋さんについて、ちょっと、ストレートに知りたいことというのを結構取り交わしてるような感じがして、結構これ面白そうなんですよ。
うん、
なんで、まぁちょっとぜひ読んでいただきたいのもあるんですけど、逆に言うと本当になんか当たり前だった本屋さんがもしなくなったら、でもこれきっとあると思うんですよね。なんか10年ぐらい経ったら結構レアな感じっていうか本当にこう、レトロ喫茶店じゃないけど、ああ、まだこんなとこあるんだみたいなさ、そういう感じになっちゃうんじゃないかなと思って。で、そうなった時に何が困るかはよくわかんないんですけど、でも、なんか本屋をブラブラする感覚っていうのはもう共有されなくなっちゃうとは思うんですよ。なんか本屋に行くとさ、急にトイレ行きたくなるよねみたいな。こういう謎あるあるみたいなものも。
なんとか現象ってやつですね。
そのなんか一応理屈はあるとか、これ見たことあるけど、こういうのもまあ、知らなく、ね、共有できなくなるみたいなこともあるわけじゃないですか。あとなんかそのね、本屋の中で偶然出会った二人が、みたいなそういうやつとかさ、なんか店主がすごいうるさくて子供となんか喧嘩してるとかさ、まあね、一方で、あれですよ、その万引き問題とかいろいろあって大変なこともあったりもしたとは思うんですけど、やっぱその、本屋空間みたいなものが、そのちょっと普通のお店と違う感じっていうんですかね。なんかこう、ほら、なんつうのかな。カルビーの札幌ポテトのパッケージだけを2時間眺めるとかないじゃん。
ないですね。
ないよね。だけど、本屋さんだと商品をずっと眺めてるっていう意味があるわけじゃないですか。まあ、当然、本
を読む、ね、
立ち読みっていうのが。
そう、
まあ、それが良くないって話もあるとは思うんですけど、でもその曖昧な場所っていうか、なんかこう、本来だったら読めないけど、別にサービスとかじゃなくて、まあ、読もうと思えば読めるっていう理由だけでさ、中身は見られちゃうわけじゃん。電子化したらさ、3ページ目までは見れますけど、あとは買ってくださいみたいな、なんかそういう、すごいルールがきちっと決まってるけど、本屋さんはさ、お前いつまで読んでんだよっていうその店主のパタパタが合図で、それ以前は、まあ、許されるみたいなさ。だちょっと曖昧な空間じゃないですか。だからそういう、なんていうかな、人間工学に基づいたルールだけで、存在してる空間が、またなくなっていくのかっていうね、そういうちょっと、そこに、勝手にロマンを求めて喋ったわけなんですけども。
ちなみに、イケポン的には、本屋さんと図書館の違いって何ですか？
これがね、なんか不思議なんだけど、
似
てるけど、僕も確かにフラッと歩いて、図書館で、なんか、あ、こんな本あったんだって思うこともあるんですけど、でもなんか違うんだよね。
なんか買えるか買えないかっていうのが。
いや、借りることはできるわけだから、手には一時的に入れられるじゃない、
いや、お金を払ってなのかっていうところなのかなと
思う。だからその、なんか勇気みたいなのは随分低いよね、図書館の方って。買うとなったらやっぱお金払わなきゃいけないから、自分の本棚に入れる。これも、ちょっと別な問題ですけど、Kindle 使うか問題とかに似てるけど、なんか、あのね、テレビゲームとかも僕そうなんですけど、なんかこう、いらないゲームを買っちゃった時の後ってすごい困るんですよ。ダウンロードって。昔だったら、なんか、例えば、Wii でプロゴルファー猿ってゲームが出て、それ買ってね。で、これが、蒸気を逸したクソゲーだったりするじゃないですか。知らないと思うんですけど。で、それを自分のそのゲーム棚に入れておきたくないってあるわけですよ。これは俺の、なんていうか、コレクションに入れておきたくない。だから売るみたいな、そういう意思が働いて、そうそう。で、本も、やっぱそういうのあって、やっぱこんな本を持っておきたくないっていうか、その、 役に立つとしても、俺の本棚に置いときたくないみたいな本もあるんですよ。だから、そういう、なんていうか、チョイスで、だから本屋さんで買うっていうのは、すごくその、何、俺にとって、俺ブランドって言うとちょっと大げさですけど、なんか嫌だなっていう本は、役に立つ本でも買いたくないとか、なんかそういうぐらいな厳しいジャッジがあると思うんですよね。だから図書館はそういう意味で言えば、もう本当にどうでもいいというとなんですけど、この10ヶ条であなたも金持ちになれると平気で買えるわけじゃない、借りれるわけじゃないですか。とりあえず読んでみようみたいな。だそういう違いは、なんかまあ決意的にはあるのかな。あとやっぱ並び方とかかね、なんかわかんないけど。
並び方。
まあもちろんね、本屋さんもジャンル別には並んでたりもするんですけど、なんか売れてるものとかさ、新刊とかさ、あとね、この著者の今売れてるとか、推してるとか、なんかそういう、あと本屋さんのセンスみたいなことだよね。図書館ってやっぱ一定のルールに基づいて並んでるから、
文脈棚みたいな
ね。まあ特集棚とか時々ありますけどね。だからそういう感じの、なんていうか、ある意味意外と本屋さんは主張がなさそうであるっていうかさ。まあそれもね、その本が入荷できたらっていう都合はつくとは思うんですけど、そういう違いはあるかね。だから不思議だよね。同じようなんだけど、なぜかちょっと違うみたいな。
そうね。まあ、言ってみれば図書館だけになっちゃったら本屋さんとか出版社潰れるからね。
そうそう。まあまあね、そういう普通に応援する仕組みの中で、まあわかんないけど、最近スピーカーの坊主が、路面店みたいな、なんかその、自主、店舗を辞めるみたいなニュースがありましたけど。
ネット通販とね、委託だけになったんだね、
まあやっぱ音楽もさ、その、直接聞く機会がないと非常に辛いと思うんですよ。スピーカーのね、味わいを。だからまあ、多分、坊主は直営しないところで聞いてくださいってことなんだとは思うんですが、まあそれにしても本屋になったら、本屋がなくなったらね、本触れないまま買うってめちゃくちゃ苦しいじゃないですか。でも、いや、もうそういう時代じゃないんですと、情報の時代なんですっていうことになって、まあ、100% はならないけど、でもちょっと加速はするよね、そういう時代にね。なんか手に取る。
昔考えたのは、
はいはい。
電子書籍の本屋。
ほうほう。
もう、でそこら中になんか、Kindle みたいな端末が置いてあって、読みたい本は一部のところまでは、一通り入ってて、ちょっと試し読みして、実際にそこでダウンロードするっていう、専用のすげえ小さい4畳半ぐらいのスペースを作ればいいんじゃないかなと思った時があったんですけどね。
だからなんか場所が欲しくなるってことだよね、きっとね。
そうですね。場所があえてあることによって、まあそこに、なんて言うんだろう。店主なりのその電子書籍のラインナップみたいなものを揃えられたりとかね。まあ、でもやっぱでも紙の本の方が強いんだろうな。
まあね、多分電子書籍はそういう場所が一切ないことにメリットがあるんだろうから、そういうものを持っちゃうとコスト的な話になっちゃうのかもしれませんけど。
ちなみに名前は密林の入り口っていう名前でね。アマゾンに誘導するための店で行くわけです
ね、はいはい。だからまあね、それはちょっと全然別の話としてね、アマゾンの鉱材みたいなのが全然あるとは思うんですけど、まあ、だからまあ、しょうがないし、多分またね、新しい形の、その、何独立系の本屋さんとかは、まあそういう意味ではね、また目立ってくるというか、カモメブックスだってそうだと思うんですけど、ただまあね、あれさ、東京だったらそういう話もあるけど、地方行くとなかなか難しいよね、正直ね。
どんどん隔絶してきますね。その、ネットで入ってくる情報も結構偏ったものがいっぱい行ってるっていう話も聞くし。
ね、この、ねっていうさ、なんともしがたい話が、まあ、忘れろまんですけれども。まあまあまあね、その、街の本屋さんっていうのは、まあちょっと、なんか、だから、なんか、新しい楽しみ方をね、ちょっと、模索したいなと思うんですよ。もちろん、その、裸のままの街の本屋さんがいいっていうのは全然あると思うんですけど、だからもうちょっと、街の本屋さんを、プラスアルファで楽しむみたいな。 その本当にもうボロボロで、なんか楽しい幼稚園って書いてある、あのぐるぐる回るさ、本を入れられる棚みたいなのあるじゃん。わかりますかね、あの、ヒーローものとかの本が並んでるぐるぐる回るさ、ああいうなんか古めかしいやつとかがあるようなタイプの本屋さん、あの、角っこの文房具コーナーが、もう多分20年ぐらい同じものが置いてあるみたいな、そういう文、あの古い本屋さんがあるじゃないですか。ああいう本屋さんの楽しみ方を、まあこれだ、本屋さん自体は不服だとは思うんですけど。
そうですね。たむろわれてもって感じはありますからね。
そうそうそう。まあだからちょっとね、ビジネスになった方がいいなと思う。なんかちょっとね、なんか、新しい遊び方みたいなのが、できるといいなとは思うんですけどね。うん、
じゃあその楽しみ方をぜひ野良大学の方でね。
あ、連続してるんだ。
うまく接続しそうな気がしますね。
はい、まあ、あの、とりあえずちょっと真面目方向で言うとね、この当店というね、フリーマガジンも、ちょっと読んだら面白いかなというふうに思います。
うん。
はい。ということで今回の忘れロマンは、街の本屋でございました。
はいよ。
はい。ロックありがとう。聞いてくれた人ありがとう。
いよい
けぼ。ということで終わりましょう。はい。ということで、お相手は、私の漫画の師匠は田川水宝先生です。池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。